東京半蔵門から松本英子が生放送でお送りしています、フラワーズ。時刻は間もなく4時8分になります。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします、ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はスコットランドとつなぎます。スコットランド、もちろんご存知だと思うんですが、意外に知らないこともあるかもしれません。スコットランドはグレートブリテンに入るのか、じゃあグレートブリテンとイギリスはどう違うのか、学生時代に習ったはずですよね。知識が曖昧という方も多いと思います。まあそう言ってる私もかなり曖昧なんですが、そんなスコットランドのエジンバラからレポートを届けてくださるのはこの方、スコットランド公認ガイドでテレビ番組などのコーディネーターなどもされていらっしゃいます、デドリックス・マサミさんです。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターのマサミさん、 Hello,
good afternoon, エイコさん。
こんにちは、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
今、何時頃でしょうか？
はい、イギリスはですね、朝の8時8分過ぎですね。
はい。はい。朝早くありがとうございます。
いや、とんでもないです。
この時期のスコットランドのお天気というのはどうですか？
はい、今日はですね、ちょっと雨降りなんですけれども、今年はあんまり夏らしい夏を迎えておりませんで、なんか日本の梅雨のような感じなんですけれども、はい、雨が多くて寒い日が続いてます。
梅雨というのはそもそもないんですかね、スコットランドには。
ないですね。梅雨はないところなんですけども、なぜか雨降りの毎日です。
さてそんな中ですが、先ほどちょっと、私お話しさせていただいた国の名前なんですけれども、
はい、
グレートブリテンというのとイギリスというののこの違いを改めてご説明いただけますか？
はい、日本ではですね、イギリスのことを、英国とか、イギリスというふうに簡単な名前で呼んでいるんですけれども、はい、実際にこちらの正式名称というのがありまして、英語ではThe United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland というんですけども、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国というのが、正式名称になります。
そうでしたね。とても長いんですけども、なんか UK ってよくね、言ってたので、こんなに長いっていうのを忘れてました。
そうですね、イギリス人も長いので、みんな省略して UK とかブリテンというふうに呼んでるんですけども、このグレートブリテンというのは何かということなんですが、はい、これは、イングランド、ウェールズ、そしてスコットランドから成り立っているんですね。で、じゃあ連合王国は何かというと、もともと別々の国同士だったイングランド、ウェールズ、スコットランド、そして北アイルランドが、今全部連合になって成り立っているということです。
それを正式名称で説明しているっていうことなんですね。
そうですね、はい。
はあ、なるほど。
その通りです。
で、実際のこのスコットランドなんですが、スコットランドの場所や大きさというのはどれくらいなんでしょう？
はい、スコットランドはですね、まずこのブリテン島という島の、北部の方を占めておりまして、だいたい国土面積としては3分の1ぐらいの大きさしかないんですね。で、そして、日本と比べると北海道と同じぐらいの土地面積があります。
はい。
で、この位置としてはカムチャッカ半島と同じような北緯にありまして、55度から60度という非常に高緯度に位置しています。
はい。
で、東は北海という海、冷たい寒流の海がありまして、西はメキシコ湾流が流れてくる大西洋があるんですね。そういうようなことで、特に西海岸の方には800ぐらいの島々もあるという非常に美しいところなんですよ。
800もの島々があるんですね。
はい。
でもこの緯度から行くとなんか寒いのかなという印象があるんですけども。
そうですね、よく皆様全オープンでオールドコースなんかをプレイしているところ中継を見ると、とってもセーターとか夏でも着てるのでね、とっても寒いところじゃないかというような印象があるかと思うんですが、夏今寒いんですけど、でもだからといって冬はそんなに寒くならないんですね。というのがそのメキシコ湾流が暖かい海の海流を持ってきてくれていて、偏西風も吹いているので、なので真冬の平均気温というのはだいたい日中ですと5度ぐらいはあります。
あ、 じゃあもうマイナスとかにはならないんですね。
あまりならないですね。まあ、スコットランドの山岳部の方に行きますと、はい、あの北の方はハイランド地方といってとっても美しい山々がたくさんあるところなんですけども、そちらはやはりまああの雪も積もってスキー場とかもあるんですけどもね、うん、でも平野部の方はほとんど雪は積もらないです。
なるほど、
はい、
いやまだまだなんか知らなかったことたくさんあるなと思うんですが、そんな中で、はい、ここでまさみさんからスコットランドについてのクエスチョンをお願いできますでしょうか。
はい、わかりました、はい、それではですね、スコットランドには、まあ、イングランドと違うところがたくさんあるんですけれども、スコットランドの国のお花というのがあります、
はい、
それが何かということを考えていただきたいんですけれども、まずじゃあ3択でいきたいと思います、
はい、
まず1番はバラのお花、はい、そして2番は黄色い水仙のお花、そして3番はアザミです。
これイングランドとは違う。
違います。
スコットランドの国の花と。
そうなんです。
いうことなんですね、
はい、
さあ今日のクエスチョンです。スコットランドの国の花3択になっています。1番がバラの花、そして2番が黄色い水仙、そして3番がアザミということです。それでは1曲挟みたいと思いますので、まさみさん後半よろしくお願いします。
はい、了解しました。
さあ正解はこの曲の後になります。スコットランドセルティックのサポーターといえばこの方、ロッドスチュワート有名ですよね。自宅に観客席のあるサッカーグラウンドを作って、この芝のコンディション作りにグラウンドキーパーも雇ったことがあるという、もう徹底してますよ。さあそんなロッドスチュワート、1991年のこのヒットです、 Rhythm of my heart。さあ今日のワールドクイズ、問題はスコットランドの国の花はということで、1番がバラの花、2番が水仙、そして3番がアザミということでしたが、それではまさみさん、もしもし。
はい、
正解の発表をお願いします。
はい、それではですね、正解は3番のアザミのお花です。
アザミ、
はい、
ち
ょっと地味なんですけど
いやそんなことないですよ、アザミの花ね、とっても美しいですけれども、あのちなみにバラの花は、
はい、バラはイングランドの国のお花で、2番の水仙はウェールズのお花です。
あ、じゃあやっぱりそれぞれ分かれているんですね。
はい、そうなんですね、お花も違いますし、それからまたあの国の旗っていうのもやっぱ違うんですよ。
あ、へえ、そうなんですね。なんかやっぱりそこまで分かんなかったです忘れていただけたのかもしれないですけどね。いやでもアザミが国のお花ということですけども、このなぜアザミになったのかというその言われみたいなのはあるんですか。
はい、実はですね、アザミのお花は昔々スコットランドを守ってくれたお花なんですね、
うん、
その昔ですね、まだあのスコットランドがあの連合国ではなかった時代ですけれども、
はい、
北欧からバイキングが攻めてきてたんです、でそしてバイキングの兵隊たちが西海岸にあるスコットランドのお部屋に、あ、ごめんなさい、お城に闇討ちをかけようとして、
はい、
こうみんな潜伏してたんですね、で真っ暗になってもう牛水時になってもう兵隊さんたちがみんな寝静まってきたかなっていう頃に、バイキングの兵隊たちがゆっくりゆっくりお城に向かって歩いていったんです、
はい、
そうすると周りにはたくさん実はアザミが生えてたんですね、
はい、
でそれが見えなくて、その茂みに足を入れたバイキングの兵隊たちが痛いっていう風に大声を上げてしまったんです、そうするとスコットランドの兵隊さんたちがああなんだっていうことになって、ちゃんとスコットランドのお城を守ることができたという、そういうお話がありまして、
あのアザミの花トゲがあるので、はい、そのトゲがその兵隊さんに刺さっちゃって、
そうバイキングのね、はい、
痛い痛いと。
そうなんです。
いやでもちゃんとね、国を守ってくれたお花大事にしようということで作られてるんです ね、
はい、今スコットランドはアザミがとっても綺麗に咲いてます。
ちょっとあの痛い思いをしないように気をつけて歩かないといけませんけどね。
はい、
いやでもあの、まあ、スコットランド、改めてこのスコットランドとこうイングランドのこの歴史関係というか、その辺もちょっと簡単に教えていただきたいんですが。
あ、はい、あのスコットランドとイングランドが、まあ、一つの国になったのは1707年のお話なんですね。でそれ、まあ、以前というのは1603年にスコットランドの王様とイングランドの王様が実は一つになるんです。それはスコットランドの王様がイングランドのエリザベス女王一世の後を取って、まあ、あの一つになるんですけども、それまでは全く別々の王様がいて別々の文化があって、スコットランドにはスコットランドのゲール語という言葉もあったぐらいなんですね。
はい、
でそして、まあ、あの連合国ができて って、そして、まあ、今約300年経つんですけども、しかしまた今スコットランドでは独立を目指していろいろと運動が行われておりまして、
はい、
2014年にはスコットランドが独立するかどうかというような住民投票も計画されています。
もうあと2年。
そうなんです。はい、
はあ、じゃあもしかしたら独立するかもしれない。これはわからないですよね。
1999年にスコットランド議会はすでにも独立しているんですね。
はい、
なんですけども今度は国自体が独立するかどうかということが課題になっています。
はあ、これでも昔からその独立したいっていうそういうまあ希望があったっていうことなんですかね、住民の間。
そうですね、もともとスコットランドは独立王国としてずっと1707年までやってきましたから、
うん、
そういうふうなことで、まあ、スコットランドはイングランドと比べると本当に土地面積も狭いですし、人口も今英国全体の 9% 弱しかいないんですね。なので、まあ、少数派になってしまうんですけども、
うん、
やっぱりスコットランドの人たちは自分たちの声がちゃんと反映する政治をしてほしいということでずっと願ってきていまして。
ということは独立の可能性結構大きいんでしょうかね。
そうですね、今反対派と賛成派に分かれていろいろ運動を行ってますけども、
はあ、
楽しみなところですね。
はあ、じゃあちょっとその辺も注目していきたい、そんなスコットランドですけれどもね、
はい、
またぜひレポートを届けていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
今日のワールドフラワーズネットワークはスコットランドにお住まいのフラワーレポーターデドリックス雅美さんにお話を伺いました。さあ、世界各地で暮らしている日本人の皆さんに現地の様子をレポートしていただいています。ワールドフラワーズネットワークウェブラジオでも聞くことができます。フラワーズのホームページからワールドフラワーズネットワークのページへぜひアクセスしてみてください。